はい、2023年6月の16日かな。はい、時刻は、朝の10時5分ぐらいになりますね。いや、今日ドピー感ですね。今ちょっと外見てるんですけど、暑くなりそう。ちょっと今日こういう日あんまり出かけたくないとか、近場で済ませたかったんですけど、明日が歴史小説家伊藤潤さんの読書会がありまして、その会場をお借りするところに鍵もらいに行かなきゃいけないという用事がありまして、今出なきゃいけねえなぁとちょっと思っておるという感じですね。まあ、といっても明日の読書会、実は伊藤さんは来ない読書会なので、かなり内輪のなんか同窓会というか懇親会というか、なんかそんな雰囲気になりそうな気はしますけど、まあなんかそれはそれですごい楽しみな、時間になりそうだなと思っております。ただただ今また都内まで出るの暑そうだなと若干げんなりしてるという感じですね。まあもうこれからそういう日ばっかりになるんだろうから、この段階でげんなりしちゃいけないんでしょうけど、さて、実は昨日6月15日はですね、千葉県の県民の日でした。まあ千葉県が実は誕生した日、手続き上千葉県っていうのが、できたよっていう日がを記念日として制定していて、でこの日に関して言うと、千葉県の人たちの中には仕事がお休みの人がいたり、千葉県民限定の例えばなんかサービスとか割引とかが、県内のお店では出てきてたりっていう日なんですね。でうちの母が公務員やってるんですけど、お休みなんですよ、県民の日だから。でそんなに平日の休みめったに取れる人ではないので、まあてか今年からそうなったので、まあこの6月15日ぐらいはちょっとゆっくりしたいということを前々から言っていたので、まあこの日は僕も予定を空けてというか、まあ有給取って、母と、温泉に行ってまいりました。まあ、温泉といってもスーパー銭湯ですけれども、流山ですね、流山大鷹の森にあるスーパー銭湯。もしもうこれ聞いてる方どれぐらいいるかわからないですけど、面白かったらググってみてください。すごく 最近のところで、とにかく炭酸泉の種類がすごく豊富で、温泉でもあるので、ものすごくたくさんの種類、10種類以上の、炭酸泉と温泉があるんですよ。で炭酸泉もちょっと厚めのものから、もうすごくぬるめのものまで種類が豊富にあるし、温泉もちょっと厚めのところと、まあ、ぬるめのところと、あと美肌の湯とかね、サウナもね、最近流行りのサウナも、3種類ぐらいあって、いわゆるロウリュってやつと、あとまあ普通のサウナと、あと塩サウナ、でそれをもう存分に味わえるので、ただまあまあそれだけのでかい施設なので高いんですよ。まあ最近物価高というか燃料価格が上がってる都合上、数パーセントどこも値上げしていて、休日1000円以上はもう千葉県昔なかったんですけど、もうどこもかしこも1000円を超えているので、まあ平日行った方がいいなという感じなんですけど、流山大鷹の森の数パーセントは朝9時までに入れば安くなるんですよね。9時超えると高くなっちゃうので、ということは朝9時までに入らないといけないということで、せっかくの 県民の日の休みにもかかわらず平日よりもすっげえ早く起きて、ご飯食べて、で電車乗って行って、まあまあ悠々9時前に間に合って、でそこで2時間弱かな、たんまり入ってましたね。いや気持ちよかった。特にまあうちの母も後で確認したら同じこと言ってたんですけど、すごくぬるい炭酸泉があるんですが、もうずっと入ってられる。特にそのボコボコ泡がすごい出てるとかいうことでもなく、もちろんあのお湯なのでそれなりの熱さはあるんですけど、なんかものすごく特殊な感覚もなくて、はい、ひたすらずっと入ってられる。なんで僕も最後はそのぬるい炭酸泉にずっと使ってましたね。ぼーっとただ入ってたって感じですけども。で流山のスーパー銭湯は一つ思い出があって、あの塩サウナがあるってさっき話したんですけど、その塩サウナ久々に入ったのがその流山のそのスーパー銭湯だったんですね。その前の時に行った時だったかな、久々に入ったんですけど、僕まあ今でもそうなんですが、結構肌荒れがひどい時期があって、で若干アレルギー体質でもあるので、あの夏場になるとすごくいろいろかいてしまうところがあり、でそれで傷がついてしまって、足とか腕とかに傷がついてしまって、そこになんか水入るとすごくしみるから、まあ、本当はあの水風呂とか温泉とかもそんな得意ではなかったんですよね、夏場の時は。もうしみてしみてしょうがないので。ただまあ、まあ温泉とかねはまだ薬湯湯とかじゃなければ、まあ、どうにか入れるっていう時期があったんですけど、それでもね塩サウナは全然入れなかった。染みますからね、塩ペタペタつけちゃうと。で一回試しに、だいぶ昔ですけど塩サウナ入ってみたらやっぱり染みて、でダメだったんですよ。でさ熱いしって言って、でそれ以来、うちの地元のスーパー銭湯にも塩サウナあるとこはあるんですけど、なんか無意識にずっと遠ざけていて、で無意識に遠ざけることが続いていくとあるのに認識しないんですよね。ああ、あるなみたいな。これなんかもう本当に意識の書き換えって起きるんだなってもう最近になって分かった事例ですけど、でもね最近この肌荒れって改善してきていて、顔のあれはまあ夏場になるとどうしても出ちゃうんですけど、あの顔から下のところは比較的ね肌荒れが減ってきて、あのそんなに引っかいてもないので、塩サウナも入れるんですよ、入ろうと思えば。ところがさっき言ったみたいになんか無意識の遠ざけがあったので、あの塩サウナあるのに全然入ろうと思わなかったのが、昨日の行く前の時の、まあ、やっぱり同じ流山のスーパー銭湯行った時に、その塩サウナが見える位置のなんていうかな、五右衛門風呂みたいな個別風呂があって、そこで入ってて、ぼーっとその塩サウナの施設見てた時に、あれ？あそこ入れるよね僕今だったらってふと思ってで入ってみたら、まあまあまあ、まあ、熱くてクラクラとかしたんですけど、そんなにあの塩塗っても染みることなく無事塩サウナ入って出てくることできたんですよね。でここで初めてなんというかな、ずっと避けてたものをやってみたら達成できたっていう。これってなんかなんというかな、別に塩サウナに入るためにその肌荒れとかを直してたわけじゃないんだけれども、結果として入 入りたいんだけど縁がないからなって避けてたものを、もう一回引き寄せることができたというか、もう一回そこに認識を持つことができて、まあ、挑むことができたっていうことなんですよね。だからね、この塩サウナだとね、他になんか 2,3 個似たような事例が重なったこともあって、叶ったことリストとかをなんかちょこちょこ書き始めたんですよ。で、そうすると全然意図してないんだけど結果叶ってることって意外とあるんですよね。今副業でコルクで働いてることも実は似たようなことで、本当は僕今ちっちゃい広告会社で働いてますけど、本当は広告か出版かどっちか、もっと言うと本に関わる仕事したいなっていうのがあったにもかかわらず全然そっちの方向に進まなかったんですよね。当時出版業界のこと全然分かってなくって、出版とか出版社の募集があったらもう全然業種内容とか関係なく試験受けてたりとかしてたので、だけど結果としてね、今ね間接的に出版業界の仕事に携われてる、これ多分 100% じゃないにしろやっぱ叶ってるんですよね。なんかそういうことが意外とあるなっていうことを思えたいいきっかけが塩サウナだったんですけど、また今回も実は塩サウナ行ってきまして、まあまあただ今回若干ここのとこ暑かったこともあって手を少し引っかいていたことがあったので手は意外と染みました。なんかね、意外と暑さでクラクラやられすぎててそんなに長い時間入ることできなかったんですけど、でも今回も塩サウナ無事入ることができたので、まあまあ状況によってはねまた入れなくなったりとかすることあるかもしれないけど、それでも意識の中には入ろうと思ったら入れるぞっていうことを思えている自分を一応認識はしているので、なんかそういうふうに無意識になんか避けてる昔の出来事があったから、だけど今そんなことないよねみたいなことも、意外とあるなって思ってるので、なんかそういうふうにして少しずつ現実の方向性を変えていけるようにできたらなということを思ってますね。流山のねスーパー銭湯はね岩盤浴の部屋もすごくいいところで、コワーキングスペースっぽいところもあるんで仕事もできたりするんですよね。だからまあそこがどう使うかっていうのが次の課題で、今度はまあ一人で丸々一日そこで仕事したり風呂入ったりとかいう贅沢なことができたらなということを一応計画しております。はい。